優しいご飯。美味しい食べ物は人を元気にします。美味しいものを美味しい季節に食べたいですよね。このコーナー優しいご飯では、毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。毎月第2水曜日に登場するのはこの方です。
おはようございます。移動台所茶豆の小島真希です。
はい、小島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、今日も朝から寒くてね。
はい、寒かったです。
大変じゃないかと思うんですけれども。
はい、ちょっとバタバタしてしまいました。
いえねえ、どうですか、こんな寒い中でもいろいろ活発に活動もしてらっしゃるということですけども。
そうですね、うん、はい、なんかいろいろと動いてますが、
ね、何やったんですか最近は。
最近はですね、個人的なことなんですが、
はい、
アレルギーの検査ですね、食物アレルギーの検査をまた久しぶりにですね、20年ぶりぐらいに、はい、検査をしてきました。
どうやるんですかあれって。
だいたいもう血液の検査なんですけど、うん、血液を取って、うん、それを調査する機関に送っていただいて、結果が返ってくるっていう。
へー、はい、結果はどうだったんですか。
結果は変わりなくでした。はい、やっぱりダメなものはダメでしたね。
あっていうのはやっぱあるんですね。
はい、そうですね。
ダメなものが良くなることっていうのもあるんですかね。
ですね、
あんまないでしょ。
アレルギーもいろいろあってですね、うん、お子様方今ちょっと多いですよね、食物アレルギーの子、うん、お子さんたちはですね、免疫がちょっとずつこうできてきますので、うんうん、成長に合わせてこう治っていくということがあるんですけれども、私の場合ちょっともう大人になってからの発症であったもので。
うん、うん、はい、あ、そっか、
そんな場合はなかなか難しいということです ね、
う
ん、ね、はい、
その食べ物がね、ほら、まあ、ちょっと苦手でそうならね、
あ、そうですね、
あれですけど、
うんうん、
たまにほら好きだけどアレルギーみたいな人もいるでしょ。
あ、そうですね、私もそうだったんですけど、
それちょっと、ね、ショックですよね。
まあ、そうですね、最初はですね、はい、
まあね、なんか代わりのものを探していただくしかないですけれどもね。はい、はい、そんな代わりのものになるかどうか分かりませんが。
そうですね、だいぶ違いますね。
今日のおすすめは一体何でしょうか。
はい、今日はですね、粒あんですね、小豆の粒あんの作り方をご紹介します。
粒あんとかあんこものってのは家でも作れるんですか。そんな簡単に。
そうです、そんなに難しくない方法もありますので、うんうん、今日はもうご家庭でこう簡単に作れるような、
はい
はい、方法をお伝えしたいと思います。
あ、そうですか、よろしくお願いします。はい、
はい、
ね、小豆ってのは、まあ、特に冬場はね、こうやって和菓子とかいろんなもんで、まんじゅうでも何でも出てきますけども、
はい、
小豆自体も体にはいいんでしょ。
はい、小豆はですね、でんぷんとタンパク質が主成分でして、うん、ビタミン B1 や B2、 食物繊維や、うん、カルシウムやリン、鉄などですね、たくさん栄養素が含まれています。
ほう、
それから皮に含まれているサポニンというものに、はい、利尿作用があり、むくみを解消したりですね、うん、解毒や、血液浄化の作用もあると言われています。
うんうん、
昔はですね、月に1度か2度ぐらいお赤飯を炊いて、そういうですね、体の中をすっきりさせるような効果を、はい、皆さんこう使われていたそうです。
たまに無性に赤飯が食べたくなる時は。
あ、そうですか、そういうことかもですね。
ないですか、そういうこと。
ありますね。
ねえ、はい、なんかわかんないけど赤飯食べたくなることありますよね。
はい、はい、
それってひょっとしてなんか溜まってるってことですね。
そうかもしれないです。
解毒したいって体が叫んでんですかね。
それは聞いてあげた方がいいですね。
ねえ、まあ、たまにね、そういうのも美味しいですけども。
はい、
はい、今日は赤飯ではなくて粒あんでございますね。
はい、粒あんです。
はい、ねえ、いうことで、はい、いう、まあまあ、ね、体にもとてもいいということで、
はい、
まあ、お家でも簡単に作る方法もあるということで、はい、紹介していただきたいと思いますね。はい、
はい、
じゃあまずは、じゃあ材料作り方お願いします。
は
い、
材料は小豆を 300g、 天才糖を 300g から 400g、 塩を小さじ1/4、それから水を適量です。
うん、
以上です。
はい、もうこれだけでございますか。
はい、
はい、塩ってやっぱこれ欠かせないもんなんですか。
あ、そうですね、最後に少し加えると、うん、甘みも引き立ちますし、ちょっと味が引き締まります。
うんうん、このバランスですよね、なんかね。
はい、そうですね、
あんこってね。
はい、
はい、では作り方お願いします。
はい、まずボウルに水を張り、小豆をそっと加えます。 ここでですね、水面に浮かんできた小豆やゴミなどを取り除きます、
はい、
何度か水を変えて洗い、水気を切って圧力鍋に入れます、
うん、
今日はですね、小豆を煮る時間が短くて済むように、最初に少しだけ圧力鍋を使います、
はい
はい、そこへですね、豆の3倍の水を加え、圧力鍋の蓋をしっかりと閉めて中火にかけます、
うん、
沸騰してきたらですね、弱火にして5分煮ます。それから火を止めて10分くらいですね、圧力が抜けていくのを待ちます、圧力鍋を使用するにあたって、ここが一番大切なところですので、くれぐれもですね、しっかりと圧力を、抜けるまで待つようにお願いします。
はい、
はい、それから蒸気を抜いた後に、蓋を開けて小豆を一粒食べてみます。まだこの段階ではですね、硬さが少し残っていると思いますので、再び弱火にかけて、小豆がですね、指ですぐに潰れるようになるまで15分から20分くらい煮てください、
はい
はい、途中ですね、小豆が水面からこう見えてくることもありますので、うん、そうしたらですね、水をちょっと加えてあげて、小豆がですね、煮汁から出ないくらいに調整してください。
はい、なるほど、
はい、小豆が柔らかくなったら砂糖をですね、3分の1ずつ加えていきます。15分ごとに3分の1ずつぐらい加えて煮とかしてください。いっぺんに入れるとちょっと硬くなってしまったりしますので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
最後の砂糖を加えたらですね、火を中火にして、木べらで時々鍋底からかき混ぜながら煮詰めていきます、
うん、
15分くらいですね、煮詰めていくと柔らかめの、粒あん状になってきますので、ちょっと柔らかいかなっていうくらいで、塩を加え混ぜて火を止めて、バットに取り出して、キッチンペーパーなどをふんわりとかけて冷ましてください、
はい
はい、これで出来上がりです。
おー、なるほどね、
はい、
結構お水、はい、ほらつけとかないといけないのかなとか思ったんですけど、
そうですね、その必要もありませんし、
うん、
和菓子屋さんなどでこうあんこ作られる場合は途中でこう水を何回か変えたりですね、うん、しぶきりといって、うん、そういう作業があるんですけれども、もうこれは今回の、作り方ではそういう水を変えたりの作業もありませんので、もう簡単ですね。
しかもね、圧力鍋でね、
最初だけですね、はい、ちょっと炊いてみます。
なるほど、随分じゃあこれですごい時間短縮になっちゃってますね。
そうですね、はい、普通に作るよりは、半分以下だと思います、時間はですね。
なるほどね、これで手作りのね、
はい、
最近ほらもうあんこで売ってありますからね、小豆もね、何でもね、はい、まあまあ買ってきたりとかね、
うんうん、
お家でお団子作るなんてこともあんまりね
なくなってきてるでしょう ね、
ねないかなと思いますけども、これだったらちょっとこう、
はい、
ね、お家でもね、
はい、冷凍で日持ちもしますので、はい、取っておくと、冷凍しておくと、
うん、
作りたい時に出していただいて、
うん、
いろいろぜんざいですとかおはぎですとか、もう白玉このお団子に添えたり、
うんうん、
はい、お好きなように召し上がっていただけます。
いいですね。これあんこ好きにはたまりませんね。これはね、はい、ちょっとね、時間とか手間かかるようなイメージがやっぱあるでしょ。
そうですよね。
それ考えるとね、なんかついつい買ってきちゃうんですけどもね。自分でもできちゃいますから、ぜひ皆さん試していただきたいと思いますが、
はい、
ということで今日はですね、その、まあ、粒あんで、これ何ですか小島さん、お団子、
はい、今日はですね、うん、白玉粉のお団子を周りで、
うん、
余りを粒あんで包んできました。
まあそうですか、
見た目はおはぎみたいですね。
おはぎかと一緒、中はでも白玉なんですね。
はい、
はい、ということでね、早速いただきたいと思いますけれども、まあ、先日ヒューマンラボのコーナーで出演していただきました第二銀杏作業所の肥後の竹カレースプーン、これいろんなのに使えますんで、今この番組で愛用しておりますが私が、はい、このスプーンですね、音 GP2013 というグランプリを取ってる、
はい
はい、手触りのいいやつですが、これちょっといただきたいと思います。あー、いいですね。ちょっと割っちゃっていいですか。
はい、
あー美味しそうですね。はい、ちょっとお団子いただきます。
はい、あ、
何ですか。
いやいや、
なんで会っていたんですか。
そのまま召し上がろうとしたのでちょっとびっくりしました。
あ、すいません。
はい、
ちょっと割れないかなと思っても一気にいこうかと思ったんですけど、はい、一気はちょっとさすがに大きいかなと思いました。はい、はい、いただきます。
どうぞ。
うん、おいしい。あ、結構小島さん、これ 塩味もしっかり後でね。
あ、そうですね、うん、ちょっと効いてますね。
うん、でもね、効いてる方が僕は好きですね。
はい、私もちょっと効いてる方が好きです
ね。なんかその分甘さがね、やっぱ引き立つような感じがしてね、はい、大人にはすごくいいんじゃないかなと僕は思いますけれどもね、はい、うん、白玉もあの柔らかいです。
あ、そうですか、よかったです。
これがお家で簡単に作れるならね、
はい、ぜひ作っていただきたいです。
ぜひ皆さん試しに作っていただきたいですけどもね、はいはい、結構このあんこの話をすると、
はい、
粒あん派かこしあん派かって、
はい、
結構分かれるところがあるんですが。
分かれますよね、
うん、
私は粒あん派です
よかった、声圏が合いました、はい、僕も粒あん派です、はいはい、皆さんそれぞれ好みがあると思いますが、はい、今日は粒あんをあえて紹介しております、
はい
はい、材料作り方などは番組のブログのようにも、アップしておりますから、こちらもぜひチェックしてみてください。ということで今日は小豆の粒あんの作り方を紹介しました。お話を伺いましたのは移動台所茶豆の小島真希さんでした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、やさしいご飯でした。